マルコ14。さて、過去越の祭りと種なしパンの祭りの二日前になった。宰相長たちと律法学者たちは策略を用いてイエスを捕まえ殺す方法を探していた。彼らは祭りの間は行けない。民の家に騒ぎが起こるかもしれないと言っていた。イエスがベタニアで重い皮膚病のシモンの家におられ食卓についておられたとき、一人の女が非常に高価な純粋なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして壺を割り、イエスの頭に香油を注いだ。すると何人かの者が怒って互いに言った。なぜ香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリー以上で売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく責めた。しかしイエスは言われた。彼女をそのままにしておきなさい。なぜ彼女を困らせるのか。彼女は私に良いことをしてくれた。貧しい人々はいつもあなたたちと一緒にいて、望むときはいつでも良いことをしてあげられる。しかし、私はいつも一緒にいるわけではない。彼女は自分にできることをした。私の体に前もって香油を注ぎ、葬りの備えをしてくれたのである。誠にあなたたちに言う。世界中どこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、彼女のしたことも彼女の記念として語られる。すると、12人の一人であるイスカリオテのユダは、イエスを彼らに引き渡そうとして、宰相長たちのところへ行った。彼らはこれを聞いて喜び、ユダに金を与えると約束した。そこで、ユダは都合の良い時にイエスを引き渡そうと機会を伺っていた。種なしパンの祭りの初日、過去越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに尋ねた。過去越の食事をなさるために、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスは二人の弟子を使わして言われた。町へ行きなさい。すると、水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。そして、その人が入る家の主人に、こう言いなさい。先生が、弟子たちと一緒に、過去越の食事をする客間はどこですか?と言っています。すると、主人は、式もが整えられ、用意のできた広い2階の部屋を見せてくれる。そこで、私たちのために用意をしなさい。弟子たちは出かけて、町へ入り、イエスが言われた通りであることを見つけ、過去越の食事を用意した。夕方になると、イエスは12人と共に来られた。一同が食卓について食事をしていると、イエスは言われた。誠に、あなたたちに言う。あなたたちのうちの一人、私と一緒に食事をしている者が私を裏切る。弟子たちは悲しみ始め、一人ずつイエスに、まさか私ではないでしょう、と尋ねた。また別の者も、まさか私ではないでしょう、と言った。イエスは彼らに答えられた。12人の一人で、私と一緒に鉢に手を刺すものである。人の子は自分について書かれている通りに去っていく。しかし、人の子を裏切るその人は幸いである。その人は生まれなかった方が良かった。一同が食事をしていると、イエスはパンを取り、祝福してからそれを裂いて彼らに与え言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、破壊を取り、感謝を捧げて彼らに与えられた。彼らは皆その破壊から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは、多くの人のために流される、私の新しい契約の血である。誠に、あなたたちに言う、神の御国で新しく飲むその日まで、私はブドウの実から作ったものを決して飲まない。一同は、賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。イエスは彼らに言われた。今夜、あなたたちは皆、私のためにつまずく。私は羊飼いを打つ。すると、羊は晒されると書かれているからである。しかし私は、蘇った後、あなたたちより先にガリラヤへ行く。しかしペテロはイエスに言った。たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠に、あなたに言う。今夜、まさに今、鳥が二度鳴く前に、あなたは三度私を否む。しかしペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死ななければならなくても、決してあなたを否みません。皆も同じように言った。 一同はゲツセマネというところに来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行き、激しく苦しみ、デクスク悩み始められた。イエスは彼らに言われた。私の心は死ぬほど深く悲しんでいる。ここに留まり、目を覚ましていなさい。イエスは少し先へ進み、地にひれ伏し、できることならその時がご自分から過ぎ去るようにと祈られた。そして言われた。アバ、父よ、あなたにはすべてのことが可能です。この破壊を私から取り除いてください。しかし、私が望むことではなく、あなたがお望みになることをなさってください。イエスは戻ってきて、弟子たちが眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、一時間でも目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らないよう、目を覚まして祈っていなさい。霊は進んでいても、肉は弱い。イエスは再び離れて行き、同じ言葉で祈られた。再び戻ってくると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と答えればよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのか、もう十分だ。時が来た。見よ、人の子は罪人たちの手に引き渡される。立ちなさい、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。イエスがまだ話しておられるうちに、十二人の一人であるユダがすぐにやってきた。宰相長たち、立法学者たち、長老たちからやってきた。大勢の群衆も、剣や棍棒を手にして一緒に来た。イエスを裏切る者は、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえ、厳重に連れて行けと彼らに合図を決めていた。ユダは来とすぐにイエスに近づいて、先生先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕まえた。しかしペテロは再びそれを否んだ。しばらくして、そばに立っていた人々がまたペテロに言った。確かに、あなたはあの仲間の一人だ。ガリラヤ人だし、話し方でもわかる。するとペテロは呪いをかけて誓い始めた。あなたたちの言うそんな人を私は知らない。その時鳥が二度目に鳴いた。ペテロはイエスが言われた。鳥が二度鳴く前にあなたは三度私を否むという言葉を思い出した。それを思い返すと彼は泣いた。
するとそばに立っていた者の一人が剣を抜き、大祭司の僕に打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに答えられた。まるで強盗にでも向かうように剣や棍棒を持って私を捕まえに来たのか。私は毎日神殿であなた方と一緒にいて教えていたが、あなた方は私を捕まえなかった。しかしこうなったのは聖書の言葉が成就するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げた。ある若者が裸の体に雨布をまとい、イエスについて行った。若者たちは彼を捕まえたが、彼は雨布を残し、裸で彼らから逃げた。人々はイエスを大祭司のもとへ連れて行った。宰相長たち、長老たち、立法学者たちが皆大祭司のもとに集まった。ペテロは遠くからイエスについて行き、大祭司の屋敷の中庭まで来た。そして役人たちと一緒に座り、火に当たって黙っていた。さて、宰相長たちと最高法院全体は、イエスを死刑にするため、イエスに不利な証言を定したが、見つからなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は互いに一致しなかったからである。何人かが立ち上がり、イエスに不利な偽証をしていった。私たちは、この人が、私は人の手で作られたこの神殿を壊し、三日のうちに人の手で作られない別の神殿を建てるというのを聞きました。しかし、この点でも彼らの証言は一致しなかった。大祭司は真ん中に立ち、イエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがあなたに不利な証言をしているではないか。しかしイエスは守ったまま何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。あなたはキリスト、褒むべき方の子なのか。イエスは言われた。私がそれである。 あなた方は人の子が力ある方の右に座り、空の雲と共に来るのを見る。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これ以上証人が必要だろうか。あなた方は神への冒涜を聞いた。どう思うか。彼らは皆イエスは死刑に値すると判決を下した。それからある者たちはイエスに唾を吐きかけ、顔を覆って拳で殴り、当てギャンしてみろと言い始めた。役人たちもイエスを平手で打った。ペテロが下の庭にいると、大祭司に仕える女中の一人が来た。そして、ペテロが頭っているのを見て、彼を見つめて言った。あなたも、あのナザレ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを否み、あなたが何を言っているのか、私にはわからないし、理解もできないと言った。そして、玄関の方へ出て行くと、鳥が鳴いた。女中はペテロを見て、そばに立っている人々に再び、この人はあの仲間の一人ですと言い始めた。